6センチネットラジオ、6ラジ。崎陽軒のシウマイ弁当がなんで僕はこんなに好きなのか、このなんでこんなにこの、うん、もうこの愛してしまっているのかということについて考えた週末でしたね。僕は。
そうですか。
はい。というのもね、先週末、大阪に行ってまいりまして。
はい。
ね。
心斎橋の旅館偽に行ってまいりましたよ。
はい。はい、1月の23日でした。
6センチと岡田裕太、瀬戸山智之助を添えて。
そうです、ね。あ、お越しいただいた皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。寒い中ね。
はい。もう寒波が来るなんて言ってまして。おうおう、うんうん、そんな中、ね、お越しいただき本当ありがとうございましたよ。
うん、
初大阪、2016、はい、楽しくやらせていただきました。おかげさまで、
うんうん、
ね、まあそのライブでもね、散々お話ししてですね、その後小部屋にももうずらずらと書いたんですが、そうですよ、崎陽軒のシウマイ弁当がなぜ僕はこんなに好きなのかということについての考察をですね、帰りの新幹線しまして、
はい、
うん、なんか分かったね。
分かった。
うん、
自分で改めて分かった、
うん、
なぜ好きか。
うん、
おう、
そういうことだと。
うん、
うん、このロクラジでもね、何度かちょいちょいお話多分出てると思うんですよ。ね、僕のこの好きなものってね、もうそろそろ皆さんご存知だと思うんですよね。だ
い
たいあれとあれと
アンガアンガあの流れだな
ぐらいだろうみたいな。
そうそう、流れがね、
はいはい、
ありますよ。
あのですね、藤子不二雄 A 先生ってご存知でしょうかね。ご存知だと思います。ね、もう先行きますよ。
先行く。
はい。その藤子不二雄 A 先生の作品の中で、漫画道という作品があるんですよ。
うん、
これはね、藤子不二雄ってね、もともと二人だったじゃないですか。うんうん、藤子 F 不二雄先生、もうね、残念ながらお亡くなりになられて、もう随分経ちますが、
うんうん、
A 先生ご健在ですかね。はい、その二人が、この富山県出身で、その富山から東京に上京して、当時まだ珍しかった漫画家という職業のね、この大きな夢を抱いて、東京で生活していくみたいな。まあその富山からこのね、移動したりとか、いろんなこの青春時代を描いた。
いいですね。
まあ名作ですよ。はいはい、本当に。何度となくお話ししてると思います。ね。で、この話も多分したと思うんだけど、その中で高校卒業前になってね、その藤子不二雄の二人は、
うん、
東京の出版社に自分たちが初めて書いた長編。
う
ん、まあユートピア最後の世界大戦って言うんですけど、
あ、タイトル、
うん、これはあれですよ、この単行本後々出ることになるんですけど、
すごいね、
それは日本の古漫画古書のこの値段的に手塚治虫と張るぐらいの、
うん、
もうだから平気で何十万、物のいいものだったらもっとするんじゃないかっていうぐらい
プレミアついて
る、プレミアがもうついてるすごいものなんですけど、まあ最近ね、復刻版が、
うん、
発売されましたので、ご覧いただけるとは思うんですが、うん、その話でもなくてでね、
詳しいからさ、その枝もさ、
うん、
最後までやっぱりさ言わないと気が済まないよね、
なってしまう、
うん、そういうことだよね。
これなっちゃうね、
今回本筋は
そこじゃない、
じゃないんだ、
うん、はい、ね、まだみんなあれですよ、
うん、
何、左手の紐ちゃんと持っといてくださいね、
う
ん、
どういうこと、
その左手の紐の先にはまず崎陽軒のシウマイ弁当が、僕はなぜ好きなのかという話題ね、
そうでした、
うん、そうです、
うん、
そっからの話をするためにしてるんです、
うんうんうんうん、
でその1月23日のライブではあまりに話が長くなってしまうため、
うん、
途中で断念したという、
そうね、
うん、
やばいなと思ったんですよ、
そうです、
だから私が、
うん、
まあいつもツッコミですけれども、
はい、
それ以上はもういいと、
うん、
いうぐらいの、
はい、賢明な判断であったと思われます、
はい、ありがとうございます、
いつもありがとうございます、
そのツッコミ、
はい、それでだから完全版なんですけど、 その
どういうことえこのログレジで、はい、その金融券の
そうです
話完全版にするつもり
ねえ、なんか小部屋
乗っ取られたな、
小部屋でも随分書いたんですけどうん、うん、それで、うん、なんだどこまでお話ししましたっけ、
漫画道っていうのがあって、
そうですそうです、
で富山から、ね、そう、ね、出版社に行きますと
持ち込みをしに高校卒業直前あたりですよ、うんうん、お互い進路をさ、とはいえ漫画家という職業がね、今よりももう何十倍もなんだその仕事はと言われるような時代ですから、うん、だったもん で自分たちのこの実力をね改めてこの判断してもらいたいみたいな意味合いもいろいろあり、あ、
なるほど
ね、力作をね書いて何十ページの力作をそのまま持ち込みをしに東京に行ったわけです、
うん、
で方々出版社を回りまして、ただまあうんなかなかいいが、そもそもその時代は漫画っていうのはこの絵物語とか小説とかと一緒になった本、あの漫画雑誌って今は普通ですけど、その当時はまだ漫画だけの雑誌ってなかったんだね。
あ、そうなの、
ね、うん、どういうことかというと、漫画はそれぞれが8ページだったり、せいぜい長くても10ページぐらい、6ページぐらいぐらいの ページで1話、うん、ぐらいのがそう、いろんなものが載ってたし、
あ、 そう、
そんな中何十ページ、60ページ、80ページだったかな、
うん、
の長編はちょっと、載せられないよ、
あ、
みたいなことを言われたりとか、
なるほどね、
そのシステムをだから知るんだね、
うんうん、当時のね、
情熱で、そう、情熱で書いていったけど、
あ、そうかそうか、う
ん、で、まあ、うん、そうか、なかなかだからこれすぐ出版させてくれって言ってもらえると思いきや、そうではなかった、
なかなか厳しい現実があると、
うんうんうん、まあ後ねこの富山に帰ってからこれ出版させてもらえないかっていう電報が届いたりするんだけどね
それはね、
まあ、それは後の、まあ、
漫画道をお読みいただければ
そうです
分かると、
はい、
ええ、まあ、
あの文庫版でねまだ、うん、あの売られてます、
あ、そうですか、
うん、機会があればぜひお読みいただきたいと思います、うん、
でこれで終わりですか、
違います、
違うんですか、
だってまだ弁当のべの字も出てないでしょ
もうちょっと長いな、みんな覚悟しろ、うん、
まあね、うん、他にもだから福井栄一さんに途中会ったりとかね、このまあいろいろ福ちゃんとかでのね、いろんな出会いもあり、このまあ一応充実していそいそとこの東京を後にするわけですよ、
うん、
容疑者で、
そうか、
富山に帰ってきて、で主人公の一人ね、阿比古友雄さん、まあその作中は間賀道夫という名前なんですけど、うんうん、その間賀道夫はこのなんか家に朝方帰ってくるわけですよ。したらもう弟が、弟とお母ちゃんと住んでんだけど、うん、弟がバーッと寄ってきて、お兄ちゃんお土産っていうわけで、
お土産ちょうだいっていうことね、うん、
やっぱりこのロクラジで一回話したなこの話は、うん、
デジャブ？
なんか鉄郎に前もなったと思って僕はお兄ちゃんお土産って、うん、ごめんね同じ話聞いてんね、うん、僕もだって同じ話してる自覚があって話してるもん、うん、ちょっとじゃあちょっと変えていこうか、うん、その
いいよだから、
うん、お兄ちゃんお土産
そんないかつい弟いるかよ
まあ漫画だからね
もっと可愛いだろ、
わからないけど、うん、そうまだ高学年か中1ぐらいなのかな、うん、せいぜいね、
うんうん、
でお兄ちゃんはただ東京でねわさわさしてたもんで、
うん、
このお土産をすっかり忘れちゃってたわけですよ、まあね、あーいけねーなんつって、
うんうん、
そしたらまあその弟は報れるわけです、うん、ただ、報れたんですけど、おそうだって帰りの汽車で食べようと思って上野の駅で買っておいたお弁当をそのままなんか食べずに 寝ちゃったんだろうね多分ね、
うんうん、いろいろ
疲れちゃってね、
うんうんうん、
で食べずじまいだった、そのお弁当、上のとんかつ弁当を、あ、じゃあこれも東京で買ったものだから東京お土産に違いないだろうっつって弟に渡すんですよ、その上のとんかつ弁当をね、
うんうんうん、
そしたらその鉄郎がやったーっつって
そんないかつい弟じゃないよ、
これならいい、これならいい、
違う、これならいいみたいな感じだろ、
う
ん、
そういうことです、
うんうん、
で喜ぶわけです、
うん、
という今回確認しましたけどほんの半ページのシーンです、
そうなんですか、
うん、
うん、
そこに出てくるそのだからパッケージの表のみのシンプルなデザインのなんか、豚のコックさんがバッといる、
うん、
もうシンプルなパッケージ、なんか紙のパッケージ当時だからね、
うん、
だから今から60年ぐらい前なのかな、50年ぐらい前なのかな、うん、なので だからもうすごい非常にシンプルなパッケージで、その中の描写はもうその後ないです。だって鉄郎が持ってっちゃったから。
あ、そうか、中は分かんないよね、うんうんうん、
ただそのパッケージにね、このまずね、このすごく惹かれるものがあった。というのも駅弁ってそんないいものかと思ってたわけですよ。そのお土産になるものなんだ。
ああ、なるほどね。
まあそれはね、お土産代わりに渡したんだけど、うんうん、僕にとってはその弟哲郎のうんこれならいい、うん、うん、これならいい
だからいかついのはもういいだろ
う、しつこいいうのが、うん、このやっぱ印象的。ああ、いいんだっていう。駅弁ってなると思ったら違う、
うんうんうんうん、喜んだ、
う
ん、
そう、うん、駅弁はお土産になるんですよ、うん、はい。
ここまででいいかな。
う
ん、続きは次回。
ダメです。ダメです。忘れちゃう。
だって全然崎陽軒出てこないんだもん。
それで思い出したわけですよ。
何？
そういえば僕もね、新幹線にちっちゃい頃ね、何度となく乗りましたよ。というのも、両親の実家が岡山にありまして、その岡山県に行くのに、まあ車で行くことももちろんあったけれど、この新幹線でね、家族でシュッと行ってみたいな時があって、それで新幹線を利用するじゃないですか、うん、そうすると新幹線って言ってもね、当時ねまだのぞみなんかなかったですから、場合によっちゃこだまでね、相生ってとこで降りたりとかね、うん、するぐらいで、もうそれは4時間半5時間
おー、
もう
そうなんだ、
ずっと乗ってるわけですよ。そうなるとお弁当を買ったりとかさ、するわけじゃんか、やっぱり、うんうん、ね。あとプラスチックのあのお茶、
はいはい、昔ありましたね。
あったよね、なんか上のコップがパカッと外れてさ、うんうん、
なんか針金みたいなついてる、
上についてて引っかかってね、
そうそうそうそう、それ
でちょっと飲んだらちょっとプラスチックの溶けた匂いしてね。
そうそうそう、確かに確かに、
うん、ね、そのでね、そのお弁当を何度か買ってもらった覚えがあるんだけど、なんかその度に母ちゃんが、うん、駅弁って、うん、こう値段の割には、うん、この全然大したことない、
あ、
高いばっかりで、
あ、なるほど、
うん、
まあお母さんとしてはね、うん、やっぱそうなりますよ、
なっちゃうよね、
コストかかるなっつって、
兄妹、うん、弟と
人数がまた多いし、
だからといって、うん、じゃあ2人で1個っていうのは嫌がりますよ、
ね、それは嫌ですよ、うん、お弁当だもの、1人1個
よ、これ大変ですよ、だから
母ちゃんはちょっとやっぱり難色示すでしょ。
確かに僕もその何度か駅弁を食べるにつけ、そもそも冷たいし、ああそんなありがたがるような、うん、こう全然大したことないと思って、うんうん、
って思ってた。
これだったら、うん、母ちゃんが握ってくれるおにぎりの方が、うん、たらこが半生で入ってたりするし、うん、絶対美味しいと思ってたわけです。
えらいね。
思ってたというか、
いい子だ、
そう刷り込まれたんだと思うんだ。多分
やっぱり刷り込み。
で、いつしか新幹線に乗るときは、その母ちゃんが作ってきたものとかねを食べたりするようになってたのかな、
うん、
もうそこら辺も定かではない昔の話だから、うんうんうん、だったぐらいだったのね、うん、つまりそこで駅弁ってなんだかな、
うん、
電車新幹線で食べるように作ってるからといって値が張るというのはもういかがなものかと幼い僕は思ってたわけですよ。うん、だからもう否定派だね。
うん、そうだね、
うん、それが一点だって、漫画道では東京土産にすらなるっていうじゃないですか、
うんうん、これはもう全然価値観が違いますよね。
全然違う。その時にどう僕が理解したのかはわからないけれど、おそらくこの上のとんかつ弁当的ないい弁当、いい駅弁、
あ、ランクがあるんだと、
正しい駅弁とそうでない駅弁があって、
ほう、
僕がこれまで食べてきたのはそうでない駅弁だったのでは。
なるほど。
そこからこの正しい駅弁、お土産になるくらいの駅弁は どれなんだろう、
など
こにあるんだろうっていうこの探求が始まっていったわけですよ。
実際にその上野のとんかつ弁当というのはあるんですか、う
ん、とんかつエビフライ弁当みたいなのはあったよ。
じゃあ、うん、その漫画道に出てくる、うん、ね、お土産になったとんかつ弁当は出会うことはなかったわけだ。
なかったわけです。
ああ、そうか。
ただいいの、それは。
それはいいの。
上のとんかつ弁当でなくてもいいの。
うん、
なぜかというと、そもそも上のとんかつ弁当すらそのパッケージしか見てないわけであって、と違う、もっと言うとパッケージの絵、
うん、
しか見てないわけ、
うん、そうか、
なんか知らない、
うん、まあ、しかも漫画だから実際にそうだったか分かんないし、
ね、もう分からないしね、うん、ただこの雰囲気があるわけですよ、うん、お弁当のなんかちょっとね薄め、パッケージが薄め、
うん、
うん、でなんかこの上に紙してあって、
うん、
それで伊勢名物赤福って皆さんご存知ですか？
お
ね、山田さんもご存知ですよね、
はいはい、お餅の上にコシアンがなみなみくっついてるやつ、
あの美味しいやつ、
うん、
あの何年か前にちょっとなんかね事件も起こりましたが、
ずいぶん前ですけども、
うんうん、あの美味しい赤福、
はい、
あれ見た時にあれ似てる、
あーなるほどね、
って思ったわけです。
確かに箱薄いし、
うん、
なんか紙なんかね巻かれてんね、
そう
はんはん、
僕が求めているものっていうのはあの素朴さなわけです。ああ
なんか木っぽい、なんか
入れ物もね、
入れ物もね、
そうそうそうそう、うんうん、藤子不二雄 A 先生さすがです。だからその質感が伝わってくるんです。
なるほど、
一コマで、
うんうんうん、
これはやっぱりね、この正しいパッケージ、
うん、
昔ながらのいいパッケージの正しい駅弁というのはやはりどこかに存在するのではないかと、
うん、
あとねイカ飯ってあるんですよ。
イカ飯は薄くないだろ、だって
イカ飯
丸々してるだろ。
違うんですよ、イカ飯が2個入ったイカ飯弁当っていうのがありまして、
知らぬ、
イカ飯が2個入ってるだけなんだけど、
うん、
その弁当がやっぱりなんかね箱みたいなのに入ってるので、上に紙がピシャッとくっついてて、
紙が、ね、
それもまあシンプルなんです、
うん、
あ似てるなって食べるじゃん、
うん、
イカ飯美味しいでしょ、
うん、
やっぱりこのパッケージには間違いがないと思ってこの見立て、上のとんかつ弁当に並んでいくこの見立て、うん、この、
う
ん、おそらくはだから昔ながらのね、あまりこのデザインを変えていないね、容器を変えていないっていうことなのかもしれない、
うん、
裏返すとどんどん今の駅弁いやそういうパッケージって派手になってるじゃん、印刷技術やさ、うん、
ね、
保存技術などもぐんぐん上がってると思うので、
はいはい、うん、
よくなってるけど、そこよくしなくても売れるってことだよね
、
うん、いや買えない方がむしろ昔ながらのお客さんが、喜ぶとかさ
信頼が、ね、まあ、あるからね、
そうそうそう、だから変わってないっていうのはその信頼の証だと思うんですよ。
なるほどなるほど、
そこでだ、
うん、
ある時、
うん、
見つけたのが崎陽軒のシウマイ弁当なわけでございます。
やっと来たね、やっと来たね、崎陽軒、うん、でここでおしまいかな。
皆さんご存知ですか、崎陽軒のシウマイ弁当。あの横浜に崎陽軒っていうシウマイの会社、シウマイね、うん、の会社がありまして、そこが出している弁当でね、
うん、
だから検索してみてください。ラジオでなかなかお伝えできないことを僕はずっと食べ物の話をしているけれど検索してみてください、うん、黄色いねなんかねパッケージ、
うん、
なんか木か竹かかなんかの紙かなんかの、
あそうだね、
まあ、やっぱシンプルな入れ物、うんうん、で薄い
薄い、
うん、
それは薄いね、確かに
これがね、うん、だからその時もパッケージだけで僕は見つけたってなった
んです、うん、ああなるほどね、あじゃあ知らなかったわけよね、
そう、
おうおうおう、
崎陽軒自体は知ってた、
うんうんうん、
シューマイのね、
うんうんうんうん、
でもシューマイ弁当って言われても、
うん、
崎陽軒のシューマイがじゃあまあ入ってるんだろうけど、
うん、
まあまあまあまあ、
うんうんうん、
ってなもんですよ、
うんうんうん、
なんかそうだな、他になんかそういうのある、うん、今浮かばないからやめとこう。いや、その。
よかった、枝が伸びなくて。
そのね、
うん、
だから、うんと思ったけど、でもそのパッケージが、
うん、
これは。
確かにあれシンプルよね。
これかもと思って。うん、で、ある時買い求め。
うん、
で、食べてみて、
うん、
びっくりしたわけです、
はあ。どう思ったんですか？
僕が、この上のとんかつ弁当、さっきのね、
うん、
この漫画道の方のね、で思い描いていたお土産にもなるお弁当がそこにあったわけです
、うん、先生20分経過 してますけども、
なお美味しいご飯
そうか、
ね、
うん、積年のね思いですよね、
味の濃いおかず群、バランスがいい、しかも、うん、
まあね、食べたことある方はね多分ね、はい、なるほどそうだよねと思ってくれる方もいらっしゃると思いますけど、
うん、そこでもう 一目惚れですよ。
あ、そういうことですね。あの中谷のツイッターありますよね、うん、
はい、
あれもこの中谷が遠征に行くたびに崎陽軒のシューマイが飽きもせず、
う
ん、
そうです、ろくに今何してるかつぶやいてないのに、うん、新幹線乗った時に弁当の写真だけは載せると、うん、
それはね、はい、欠かさずやられてますよね。
これ前の写真じゃないかってぐらい同じ写真がだって
弁当は一緒だからな、それ
し弁当の裏の新幹線の座席も一緒だから、
うんうん、そうだ、ね
うん、もうほぼ一緒なんです、ね、一緒なんですけど、
う
ん
そうだねうん、
新幹線の音もだってさ、とあるさ、もう一時期はもうその好きすぎて、
はい、
ね、あのスタジオでレコーディングの時とかにあのお昼ご飯みたいな話あった時に、僕あのシューマイ弁当が最近はいろんなとこでも売ってるんでみたいな、そんな無理よね、あの言った、はい、こともありました、そうです、
うん、
ぐらいだったんで、まあ今はね、うん、新幹線のお楽しみとして、
うんうん、
皆さんもね、あのそう神奈川県のね、皆さんはだから横浜だから、
うん
まあ、すぐ帰るけど、
うん、
ねこの都内とかでも買えるんです、案外ね、
うん
うんまあ、
新幹線に乗らずとも、
そうそう、
はいはい、
いろんなとこでねちょこっと売ってたりするんで、
うん、
これねあのチェックしてみてね、東京来た時とかね、もちろん横浜行った時とかね、機会あれば食べてみていただきたいなと思います、
うん、
すげーっていう方向ではなくて、うんさあ
嬉しそうですね、
っていうこの、うん、なんだしっくり感をこのね、共有したいなみんなと。その崎陽軒のシューマイ弁当が今回行きの新幹線で、まあそれ理由はバタバタしただけなんだけど、バタバタして買えなかったわけですよ。
時間がなかった。
この弁当なし、ノー駅弁の状態でこの新幹線に乗ってまずいと、もう今日のライブ終わったと。
わがままだな。
崎陽軒のシューマイ弁当はどうした G っていう状態ですよ。
G なんかいねっつって。
そういう状態でもう、プンプンしていたわけなんですが。まあ、しょうがないから、この車内販売 ね、
うん。お昼ぐらいのね、新幹線ですからね。お腹も減りましょ、
うん、しょうがないから車内販売のからこのお弁当買って、
うん、
もう何でもいいと思って。もうだってそこに。
もうすっかりモチベーションがぐーっと下がってるね。
もうそこにはない。
お弁当について。
そこには、だって崎陽軒のシウマイ弁当はない。
売ってないからね。車内販売してませんよ。
むしろ、なぜ置かないって
。もういいよ、そこは。でも許してやれ。
もうないからもういい。で弁当3種類ご用意がありますが、もう何でもいいと思って。じゃあもう一番何でも良さそうなやつと思って、じゃあその新幹線弁当とか、なんだそんな名前は。もうちょっとさ、まあ、でももうもはや何でもいいと。
低いテンションが。
まあそのね、食べないとライブも控えてるし、
うん、声がもうだんだんちっちゃくなって低くなっちゃって、
しょうがないからと思って、うん、パカッと開けたらすごい美味しそうなの。びっくり美味しそうなの、うん、
東海道新幹線弁当、
うん、このなんか東海道の、
うん、
東海道だからさ、東京から静岡そして名古屋、うんうん、だから愛知、
うん、
でその関西に至るまでの、うんうん、このそれぞれのちょっと沿線グルメが楽しめる、
うんうん、最高じゃん、愛知いいじゃん、
あのね食べたけど美味しかった、
美味しかったんじゃん、
うん、
よかったじゃん、
ちょっとね心の中にこのふわって浮かんだね、あれ僕がもう10年も20年も崎陽軒のシウマイ弁当だけを食べてるうちに世の駅弁が進化してる美味しくなってる、
うん、
あの僕がちっちゃかった頃に母ちゃんと一緒に毒づいていた頃の駅弁はもうない、
うん、いやでもね実際そうだったと思いますよ、
うん、
私もなんか幼少の頃のイメージ、
うん、
駅弁のクオリティってうーんって感じ、うん、イメージあります、
まあでも駅弁だしね、
そう
この車窓とね、
そうなのよ、それとセットでいいじゃんっていうことじゃん、うんうんうん、ねね、
あの駅弁改めて僕は興味が出てきてます今、
そうですか、
ただこれ難しいのは崎陽軒のシウマイ弁当という僕には生涯を誓った弁当があるわけで、
ってんの
そこでね、うん、今回はだからたまたままあ、しようがなかったという言い訳が聞くが、
うん、
じゃあね、あの2週間後 僕京都でライブをします。2月の6日
さようでございます、ね、
冬の京都の一人中やんということで弾き語りのワンマンライブをねやらせてもらいに行きますよ。2月6日ぜひいらっしゃっていただきたいと思うんですが、うん、それまた後で言いますよ、うんはいはい、でねその時にまた新幹線ね多分乗りますよ、
うん、さあ
どうするんだと。
これ中谷どうなるの、
うん、
ねえバタバタしないように、
うん、
ねえ出て崎陽軒のシウマイ弁当を買うのか、
うん、
はたまた、
うん、
最近メキメキと力をつけてきた他の弁当に心を、
う
ん
う
ん、
そう、
うるうん、どうなんですか。ほら
ど僕がどういう人間なのかというのが、
うんうん、
このだから10日後だ2週間後じゃない、
うんうん
10日後の2月6日のお昼に僕のツイートで分かるということだね、
うんうん、そういうことだね、うん、
僕が果たして本当にどうするのか、
うん、
僕すらそれは分からない。もはや知ってしまった、うん、東海道新幹線弁当によってここ最近の駅弁のクオリティというものを知ってしまったんだよな彼は、うん、
どうでもいいね本当にどうでもよかったね、
うん、
うん
だから新幹線弁当が美味しかったから、
うん、
おかげさまで、うん、いいライブになりましたよ
よかったよかった
、はい、はい、ありがとうございました。そんなお話でしたよ、
はい、
ロクラジのお時間がやってまいりましたこのロクラジは毎月6のつく日に更新しております、うん、6センチのネットラジオでございまして、本日は2016年の1月26日、1月最後の更新となっております、ロクラジ第
169回
となります。お相手は、6センチボーカルギター担当、そして藤子不二雄 A 先生のファン、や、藤子 F 不二雄もいいな。そして、崎陽軒のシウマイ弁当は好きだが、最近、駅弁って、なんか、美味しくなってんな。
長いよ、もう分か
った。と思っております。中原昭彦と、
はい、6センチピアノを担当しております山田でございますよ。
はい、そうですよ、
そうですよ、
うん、そうでした、
う
んうん、非常に何か満足そうだ、ね、すると同時に、
完全に6ラジオ乗っ取られたね。
本当にあの長々 ご拝聴、ありがとうございましたとともにですね、ライブで言ったら20分かかったんだね。つまり危なかった。
もう30分経ってました。
はいはい、
驚きですけども。
そうですが、うん、そんなお話でしたよ。うん、そんなわけでお送りして。
いや結構重要なお話、うん、今回いっぱいありますよ。
はい。じゃあもうささっとお願いします。
なんだよ。ささっとってお前これ。
もう長くなっちゃうので。
マジで？
いえ、大丈夫です。しっかりお話しなさってください。
前回のロクラジでですね、うん、もう熱くお話しさせていただきましたけども、この2016年6センチはデビューから10年経ちまして、
うん、
10周年を迎えさせていただくということになっております。
おかげさまでございます。
ありがとうございま す。
もう
本当にでデビューしたのがですね2006年の6月でございますので、
うん、
6月そのまあもちろんね9月っていうのはまた暑くなっていくんでしょうけども、
うん、
その前からどんどんその6月に向けてですね、うん、この10周年をみんなでもう盛り上げていきたいと、
うん、
楽しんで10周年イヤーをね、
うん、
行きたいと思っておりまして、
うん、そもそもね、
うん、
このもうまだね1月最後の更新って先ほどお話ししたように、
はい、
まだ1月じゃないですか言っても
そうなのよ。
なのに
そうよ、うん、
おいおいと、
うん、おいおい、
まあ10周年年は分かるよ、
うんうん、
ただちょっと言い出すの早くないかいと思われてる皆さん、
うん、
そこなんですよ、
うん、そこ
なぜ今からこのお話ししてるか、うん、このだからあと5ヶ月ぐらいかな、
うん
うん、ぐらい時間がないと準備できないことも中に入ってるからです。
そういうことですね。
そしてみんなと一緒にこの作っていくって言ってもさ、ね、うん、例えばさこのねあの曲っていうねリクエストだったらね答えることができるかもしれないけれど、このなんかこんな企画やってもらいたいとかさ、こういうなんか流れでなんかやりたいとかね、つったって10年ですよ。
はい。
うん。10年一昔ですよ。
うん。
うん。
一昔になっちゃった。
違うけど。ね、うん。
うん。
まあ、たかが10年されど10年です。
うん。
その時間の中で皆さんにもいろんなことがあったし、
うん、
その時々でね、6センチに出会ってもらえたと思うんですよ。
はい。
うん。その思いを胸にですね、この10周年を。 迎えていくにはですね、このみんなのこの思いもやっぱ受け取っていきたいと。
はい、ぜひとも。
ということで、もうこの、だから1月からもうこんな話をしてるわけですが、うん、あれです。2月の頭にホームページを更新して、うん、ちょっともろもろ、はい、お知らせできるように準備なんて言って、
そう。
ね、前回言ってましたが、
うん、そうなんですよ。
その準備の状況どうなんですか？
まあね、はい。もうてんてこまい。いやもうね、しばらく起動してなかったハードディスク、うん、ね、それしばらく開けてなかったこの、うん、なんていうのファイル、うんうん、あるでしょ、あのビニールこうわーって入っててさ、うんうん、その中にこういろいろ紙が入ってる、うんうん、ね、ああいうのとかさ、うん、広げてみてはさ、これなんだ、うん、自分もちょっともううろ覚えのものもあったりとか、
うん、
で、あとあ、これみんなに、これみんなもしね知らなかった方が いればね、これみんな伝えたいなとかさ、うん、いろんなこの、ね、素材がねありまして、
はい、
ね、2月頭にそのなんか特別ページを作りたいっていうのの中にですね、
うん、
その6センチの10年のこの歩み的なね、
うん、
この活動こんなことしてきたよっていうのをどうしても入れたくて、
う
ん
う
ん
う
ん、この、まあ、今日知ったよっていう方も含めてね、うん、この6センチってこういうことやってきた人なんですよ、うん、まあ本当に今後ともよろしくということで、
うん、
お伝えしたいと思っていて、
うん、
10年前の素材とかをですね、うん、引っ張り出してくるとですね、うん、膨大な量に、
うん、なりますよね、
正直なるわけですよ、うんうん、だからそれをね、こうどうやってお伝えしていこうかなとかね、うん、今ね試案中。
なるほど、
うん、
うん、なかなかじゃあもう大変な状況に、なってるわけですね、
はい、
それ大丈夫なんですか？
うん、
そのだから
いやだから、うん、準備は着実に進んでんのよ。
進んでるんだ。
進んではいるんだけど、うん、すごいことになったよっていう、ね、
なるほどね、はいはい、
そうそうそう、
そうです、
な
のでね、このもろもろは、
うん、
この2月1日に
ちょっとそうですね、
お知らせと、はい、またちょっとお願いと。
そうなんです。
ちょっともろもろね。
そうなんです。
あるじゃないですか。ね、前回ロクラジのこのリスナーの皆さんには、この先にちょっと聞いときたいなって。
あ、そうそうそう。
ね、
うん、
聞きましたよ。6センチのこの一曲。
この一曲。
っていうのをね、
はい、
ちょっと送ってもらいたいと。
はい、
まあ、この一曲ったって難しいよなんつってね、
うん、
言いながら皆さん送っていただきましたよ、
本当ね。
ありがとうございます。早速たくさん送っていただきました、うん。これあれです。だから2月1日からまたやっていくものなので、今回ちょっとご紹介は控えますが、ほ
う
ほう、読ませていただいてます。一枚一枚。
ありがとうございます。
もうね。
本当に愛を感じてるんです。
半年前からね、もうありがとうありがとうなんてね、うん、言ってたらこの半年間言い続けるのかってなっちゃいますけどね、うん、
まあ、
うん、本当ありがとう、
そういうこと、う
ん、だからちょっとね、うん、我慢しとくけど、
うん、
もう今は言わせて、本当ありがとう、
うん、本当ありがとうございます、
うん、ありがとう、
本当
に、
ね、
うん、たくさんいただきまして本当ね、
ありがとうございます。
そうですよ、うん、だからこの6センチのこの一曲、
はい、
そしてそうだね、
これまでの思い出のライブ、
うんうん、
もしくは、まあ、企画ですよ ね、
いろんなね、をじゃああれば送ってくださいっていう、
はい、
はあ、これねぜひ送っていただきたいなと思いますよ。
そ そうなんです、
うんうん、受付はですね、メールで行っております。 info@6-cm.com info@6-cm.com までですね、6センチこの1曲という件名で6センチのこの1曲を送っていただきたい。
あ、説
明したくない、説明したくないんですよ、
うん、
それはこの1曲は出会いのこの1曲かもしれないし、
うん、
一番好きなこの1曲かもしれないし、はい、うん、ね、
まあ、ね、思い出の何かね、曲かもしれないし、
そうです、そうです、
うん、
あくまでこの1曲、
はい、
でその送っていただいたこの1曲ね、一枚一枚大切に読ませていただくとともにですね、この10周年の企画にもう大いに使わせていただきます。
そうです、だいぶこの10周年企画に、うん、を左右することになるんですよ、
うん、そうなんですなので、ぜひお送りいただきたいなと思います。
はい、
はい、ですね、だからどんな感じで書けばいいんだろうって、もうね、でもね、好きに、
うん、
皆さんね、思い思いにね書いてくださってます、
うん、
本当にね、一曲絞れないからって数曲上げてくださってる方もいらっしゃいますし、またそうだね、企画の話をいっぱい、
うん、
してくださってる方もいらっしゃいました。
嬉しいですよね、うん、
はい、 そうだからもう好きに、うん、書いていただければと、まあ、曲名だけでももちろん結構ですし、うん、
はい、
はい、ぜひご協力いただければと思います。またですね、こちらのお知らせもですね2月の頭にですね、ホームページでこのだから募集スタート、
はい、
でなんか詳しいこともまた ね、
はい、ご案内とともに募集をさせていただきます、
うん、はい、
はい、
そちらの方もチェックしていただきたいですよ、
はい、
まあそこでねちょっとこんなことをやろうと思うんだみたいなのもね、うん、お知らせできるんだよね多分ね、
う
ん、
そう、
はい、
するつもりでいますよ。
お願いします。
はい、大丈夫です。それでもこの一曲についてもこのロクラジリスナーの皆さんにですね、
うん、
先じてこうお話ししておりますけれども、うん、
先んじて、
そうですね、先んじてですね、うんうん、ロクラジリスナーの皆様に先んじて、
はい、ダメだってそうおかしいじゃないですか間違いもしっかり使っていかなきゃダメじゃないですか。
ギャフン、ギャー、先んじて
今それ編集されようとしたんですよね。
編集しようとしたよ。え、マジで？
編集、
うん、いいじゃん編集しても。
もう一回おっしゃってください。
ロクラジリスナーの皆様に先んじて、
先じて先じて
先んじ て、やだな、もうね、お話いつもなのに
先だって、
うん、先だって、
うん、のどきは先だって、
先だって、
はい、
先だってお伝えしております、う
ん、先だってお伝えしておりましただね、
おりましたなんだ、
はい、
難しいな、はい、先だってお伝えしておりました、
うん、
そのまあね、デビューが6月ですから、この6月のライブの日程ね、こちらの方もお伝えしておきたいと、
はい、
もう再三言ってますけどね、うん、もうしつこいですけど、うん、お伝えしておきたいと思いますよ。
あれ、先だって、
え、
先だって、先だって、先だって、わかんない、もういい、調べない、はい、どうぞ
はい、日程だけね、ちょっとお伝えしておきます。改めて、6月の4日下北沢の440、
はい、
6月の11日は、大阪の南堀江のネイブ、
うん、
6月の25日は東京の大塚ハーツプラスということで、この内容もですね10日間でだいぶギュッギュッギュッとね詰まってまいりましたよ、う
ん、
はい、
ね、詰まってきたね、
うん、詰まってきたんですよ。
実現しそうになってきたね。
そうなんです。
これね、楽しみにしてもらいたい。
そうだから、もう今ね、なかなか申し上げられないのが非常に辛いから、
うんうん、
このね辛さをねこうバネにしてですね、この2月の
頭にね、辛さをバネにって、それは山田さんのことでしょ
そうそうそう、
うん、
バネにね、うん、こうホームページで
しっかりまずまとめ上げていただきたいんですよ。
まとめないともう大変なんだこれ、本当に、
うん、
いや、うん、本当に皆さんにねドーンと、
はい、
もうお伝えしたいと思ってるんで、
ぜひ2月の1日を楽しみにしていただきたいなと思いますよ、はい、うん、
この6センチ10周年イヤーをぜひ皆さんで盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
行くぜベイビー、ねえベイビー、聞こえてるかい。
ということでね、10周年の6センチのもろもろの企画も進んでますが、はい、実はですね、うん、2月の6日僕中原明彦かっこ from 6センチのですね、去年に引き続き2枚目となりますこのシレット CD が完成いたしましたイエイイエイイエイ、はいはい、
シレット CD、
うん、その名も、うん、The Old and Warm and a Little Stupid でございます、うん、はい、このね4曲入りのこの新譜、う
ん、はい
はい、
今ついにホームページの、うん、トップページの方にね、
ありがとうございます、もうあれだぞ、どうせあれだぞ、2月1日にいろいろお知らせってなったらな、うん、それ後ろになっちゃうんだからもう今だけなんだみんな、
そうだ、そうだ、
そうだ、まあいいですよ、6センチのホームページの中で曲がりしてるわけですから、
う
ん
うん、そうです
か、まあいいんですけど、それで、そうなんですよ、だから新しい新譜がおかげさまでできまして、
はい、
これ2月6日よりということで、う
ん、今流れてる曲は、
うん、ベイビーという曲でですね、これねちょっと前に作った曲なんですが、こうね、はい、形にすることができましたよ、
ね、なかなか難しいんですよね、昔作ったものをまた音源化するっていうのはさ、う
ん、ね、やっぱりね、うん、思いとのタイミングがあるんですよ、うん、これね今うまくいってるんです
よ、よかったよかった、
は
い、
うん、そうです、この4曲入りの CD を持ってですね、2月の6日土曜日京都のソーレカフェというところでエコ発になるのかな、冬の京都の一人中やんということで き語りのワンマンライブをやらせていただくことになってますよ、はい、あと10日ですよ、うん、皆さん、うん、と、うん、はい、4曲ももちろんやるし、ね、もうすでにいただいているリクエストの中からもちょっとやります、
うん、まだリクエストはいいんですか、
まあ、もうなんかもう早めに
皆さん早めにということですか、
はい、はい、送っていただければと思いますよ、うん、まあね、京都もね多分ね、この時期寒いですが、
うん、そうか、
ちょっとみんなでポカポカになりゃしないか、うんうん、俺んとこに来いと温めてやると、うん、そういう思いでこのやらせていただきたいと、うん、思ってますよ、
はい、
あのまだね、ご予約受け付けておりますので、ぜひお越しいただければと思います、
はい、
詳しくはですねそのホームページの方に、もろもろとか、もろもろがありますので
もろもろとかもろもろって、
はい、チェックしていただければと思いますよ、うん、これね、この CD 自体ですね、あの後はあのしっかりまたあのなんだインターネットとかでも買えるようにな ればなと思ってまして、
今のところライブ会場、
ライブ会場ですね、はい、ちょっとなればなと思ってまして、うんうん、ちょっともろもろやらせてもらってますので、あのそれはちょっと続報をお待ちいただければと、はい、はい、思ってますよ、はい、これね納得いい感じになりますので、はい、今度ぜひ聞いていただければと思います、
はい、
うん、
行くぜ baby な baby 調子はどうだい、伝えたいことなんて言葉にできないんだ baby oh baby これだけで分かってくれ。
2月はね中谷のソロライブもこれね大事ですけれども、6センチ、うん、すごく珍しいライブをやらせていただくことになっておりますよ、う
ん、はい、2月の20日20日にですね、東京は吉祥寺のマンダラで中原明彦のソロ弾き語りワンマンライブ
違う、マンダラの山葉のピアノに誘われてマンダラで6センチ、ほら、うん、6センチだよ、
だからさ、
そうだよ、
吉祥寺のマンダラだから、うん、僕が普段その一人中やんと言って弾き語りギター弾き語りワンマンライブ等々でお世話になってるところで、うん、もうそれもこの10年15年とお世話になってるところで、
うん、
だからそこでライブをやるということはもうイコール、
うん、
もうだから一人の弾き語りだ、うん、という思いだったのが、
うん、
この旅ですね、去年だったかな、マンダラのピアノがなんか全部綺麗、なんか音が良くなったのでぜひっていうお誘いをいただきまして、どんなもんじゃいと。こんにゃろと。こんにゃろじゃないですよ。
こんにゃろじゃないですよ、
はい。ありがたいお誘いいただきまして、じゃあちょっと一度ね、ぜひ。
はい。もうタイトルにもあるように、本当にそのマンダラのね、ピアノに誘われておるわけですな。
うん。うん、これね、だから生ピアノで。
はい。
はい。ちょっとやらせていただきますよ。
嬉しいな、生ピアノ。
と言いながら、あれです。ちょっとね、思い返してみると、実は、6センチもマンダラでやったことがないわけではないんですよね。
はい。
どんぐらい前かな。僕が覚えてるのはね、山田さんと、
はい、
バンちゃんと、
はい、
僕で、一人じゃない仲やんって言って。
っていうのもやりました。
ね。
っていうのもね、すごい前ですよ、それ。
それ6センチ前ですよね。
もう全然前ですね。
ですよね。
はい。それは相当前にやってます。
ね。
うん。私、その後の、
はい。
ことは覚えてますよ。例えば6センチでワンマンライブをやらせていただいたことがあります。
うん、
でそこはその時はね、生ピアノじゃなくて、
うん、
エレピを使ってね、うん、バンドでやらせていただいたのを覚えてますよ。
ほう、
はい。で、その時、一回だけしかやってない曲がある、その日のみ演奏した曲があるっていうのを覚えてるんですよ。
う
ん、
たまに6センチそういう曲がある、ね。
そういうことはあるじゃない、うん、うん。初演で、
もう怖い。もう
最初で最後みたいな。
そういうの怖い。
うん、で、その曲で私は覚えてたんですけども、うん、
なるほど、
まあそれもね、ほんと10年以上前のお話になりますよ。うん、
はい、
はい。
そうですよ。うん、ね、
うん、
これなかなかのレア企画と、
そうです。
実はなってまして、
はい。
ね、まあね、よっぽどマンダラのピアノが良ければね、
うん、
やるかもしらんが、
もっと、うん、おっと
どんなもんだということです、
うん、でもね、もう全部ね、中身もリペアしてさ、
うん、
すごい素敵になったって聞きましたよ。
いや、そもそもね、僕のマイフェイバリット空間、 俺んちですよ。
あ、そうか、うん。そうだよね。だからまあ私はね、うん、腰低くお邪魔しますと。
うん、絶対そんなことはおそらくないでしょうから、もうそう言われて僕が油断すると
油断
するとでも思いましたか。
そうですか。
はい、で6センチでありながらマンダラと。
そうなんです。
このあれだよね、どこでもライブシリーズ、どこでもやるライブシリーズなのかなって言ってたんだよね。うん、
ああ、それでもね、確かに
いいくらいのちょっとこの、うん、だからライブハウスでありながら、うん、変則的というか、
そうですね、うん、
変わった感じですよ。これをね、あのいらっしゃる皆さんね、うん、あ、もう早速ご予約ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いらっしゃる皆さんにもね、うん、これうまくねお伝えしておきたいなと、このだからなんていうのかな。この土足で上がられたみたいな
私になんだよ、どういうことだよ。
うまく表現できないだけで違うんですよ。新たな化学反応がなんか起こるのでは、
はいはい、
はい、いう思いでございます。
いや、私も本当にそれこそ10年以上ぶりにマンダラに出演させていただくことになりますし、
うん、
あの昔の話で言うと、うん、私ライブハウスデビューがマンダラでございましたので、うん、
あら、
うん、それこそ22歳とか3歳とか、
うん、
もうそんなつるりんと お若い時の、
はい、
山田があのマンダラに出演させていただいた記憶もありますよ、う
ん、じゃあ当時の写真なんかもちょっと見させていただきつつ
怖え、ね、なんだそれ、
うんうんうん、なんかそんなね、うん、ちょっとだからこの企画的な内容もありながらちょっとね
渋い渋い
楽しんでいただければと思っておりますので、ぜひお越しいただければと思いますよ、
は
い、
じゃあもう一回改めてね詳細を申し上げますよ。2月の20日土曜日、マンダラのヤマハのピアノに誘われてマンダラで6センチ、東京の吉祥寺マンダラにて6センチワンマンライブでございます。チケットホームページの方でご予約受付中でございますので、ぜひ皆さん早めにメールを寄せください、
はい、
うん、じゃあこのままですねライブの情報をお話ししていきますよ、
うん、
3月の6日日曜日、6センチ10周年のアニバーサリー、10周年が待ちきれないというタイトルになりまして、
うん、10周年の待ちきれないはですね、
で
愛知の犬山スワンズカフェ で、
うん、そうです、
はい、やらせていただきますよ。
そういうことになりますね。ここでもワンマンライブとなりますが、ここでですね、あのライブページをご覧いただきますとお知らせのところにですね、6センチ10周年の歩みを語った6ラジ特別編の完全版を収録した完全版待ちきれないトーク&ライブ CD をご覧会場の皆さんにプレゼントいたします。
ややこしい長い、どういう、何それ、
何なのってことですよこれは、
うんうん、
ね、これはですね、六ラジってさ、こうやってほら中谷と私がね、
はい、
こう語りね、皆さんとも会話をするような感じでね、
そうです、
進めていってるじゃないですか。
みんな寒くないかい、
うん、そうそう、
そろそろもう六ラジ今回長いって飽きてないかいもう明日にするかい、うん、この後は明日にする、
後半はね、
とりあえずお休み、
うんうん、
おい、ね、
いや、
寝ちゃダメか
い、ね、こんな風に喋ってるじゃないですか、
はい、エルシャラカーニは好きかい、はい、どうぞどうぞ、
ね、あの喋ってる感じもあるし、うん、あとこのロクラジではさ、たまにさボロロンつってあのライブをやってみたりとかさ、
はい、うん、
ね、したりするじゃないですか、
う
ん、こんな感じで、うん、あの6センチの10年の歩みをね、
うん、
お話ししながら皆さんにお伝えできればなと思っておりました、
うんうん、それあれでしょ、6センチ10周年アニバーサリーのなんかコンテンツで、ね、うん、ご用意しようっていう話だったじゃないですか、うん、
はい、
うん、
でそれは、うん、あくまでもやっぱりコンテンツとしてはこう短いね、
うん、
もう本当に5分ずつ
聞きやすいもの、
5分ずつぐらいの、
うん、あ、苦手なやつだ、
うん、感じで、うん、ね、じゃあ2006年はこんな風だったねみたいな、
なるほど、
ね、
そうなんだ、
うん、そんな感じで、
そうなんだ、
うん、短くなんか音声でも、うん、その歩みを伝えられたらなって思ってるんですけども、
う
ん
う
ん
う
ん、
ただ僕はそう、うん、ね、短い時間に何かをまとめてお伝えするなんてことができてたら、
うんうん、
今こんな人間にはなっていないわけで、
崎陽軒で30分もつかないね、
もうそうです、
そういうことだね、
僕はどうしても長々お話ししてしまう、
うん、そう、
しかも間もゆっくりとって同じことを繰り返し話す、ね、うん、じゃあその間をゆっくりとって同じことを繰り返し話している完全版をこの日に、
いやだな、そういう内容じゃないんだよちゃんと語っていきますけれども、であとはやっぱりあの
違うんだ、
ね、そのホームページでの聞いていただく分については、うん、どうしても短い間ですから、うん、あのまあ、音源をね聞いてもらおうとかライブ聞いてもらおうと思ってもなかなかそうはあのいかないわけですよ、長くなっちゃうから、
だって45秒以上やっちゃダメなんだよね、う
ん、
なんかあるんだよ ね、
あるんでね、
著作権なんか
そうなんかね、うん、でそうなればですよ、うん、でじゃあ CD に したらですね、うん、皆さんにもたっぷりお届けできるし、よりこの6センチの10年をね、うん、皆さんに感じていただけるかなと思っておりまして、うん、じゃあもう番にしましょうということになりました。その番になったもの、待ちきれないトーク&ライブ CD、うん、こちらをご来場の皆さんにプレゼントしようと、
は
い、ということになっております。
トーク&ライブですからね、はい、もうだからさだまさし音大のような、うん、このだから何度聞いても笑えるトーク何度聞いても感動する、
いやそれね、やっぱね目指したいですよ、目指したいですよ、やっぱね、やもうね笑いあり、
あれ
涙あり、
あれ無理だよ
ね、とかね、
あれはね
いいですよね、
うん、根本が違う、
根本がね、まあそう、まあいいんですよ、うん、ね、だから6センチは6センチ、うん、6センチなりにね、やっぱり皆さんに心から感謝したいし、はい、それから皆さんにこの10年こんなことしたんだよ、こんなことあったんだよっていうのをね、うん、お伝えしたいと思ってるんですよ、うんうん、ね、それだけね、そうするとホームページのね中だけじゃちょっと時間が足りません、うん、
まあそもそもその待ちきれない思いをですね、うん、みんなと一緒に共有する、うん、そんなライブにしようと思ってまして、うん、だから特典もそういうものをご用意しようと思っております、
はい、改めて詳細申し上げます。3月の6日日曜日、6センチ10周年アニバーサリー、10周年が待ちきれない愛知の犬山スワンズカフェにて行いますワンマンライブでございますので、ぜひ皆さんゆっくり楽しんでいただけると思います。ぜひお越しください、
うん、
そして3月中谷のライブもありますよ。3月の22日火曜日、男たちの歌、うん、というタイトルで、うん、東京の高円寺ショーボートですよ。
お
う、ね、男たちの歌ということで、うん、中やん、
は
あ、男っぽく
誰に言っておるのじゃ、拙者
時代が違うわけ、何なのそれ、
うん
うん、
つまらぬものを
また切ってしまったとかいうやつ、はい、
うん、
何それ、うん、すごい断片的、もうちょっとなんか話の流れがあるのかと思ったらないんですもの、
そこにないんですもん、
ないのか、
でもいいですよ、僕の男をこのぶつけますよ、うん、
ね、
はいはい、ぜひお越しください。
はい、お待ちしております。
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジですが、うん、いや長かったですね。
長かったのは崎陽軒そのお弁当の話でしょ。30分も使ったのよ。
大丈夫かな、これ本当に30分なのかな、どうなのかな。
あ、なるほどね、はしょればいいのよね。
途中山田さん
何を、
あれですよね、先んじてじゃなくてなんだっけ、
やだやめてよ、
先じてだっけ、
あやだやだ、うん、もう編集しようと思ってたの、うん、やめて、
ね、玉露のお茶を先じて
うわ、
うん、まして煎じてました、お茶飲みたい、
うるせえうるせえマジうるせえ。そう、もうすぐさ2月になるじゃないですか、
うん、
で2月になるとね、なんかこうわたわたしてね、私ねちょっと焦ってね、いろいろなことを忘れていったりするんですよ。
どういうこと？
なんかね、2月のね9日がね妹の誕生日なの。
ああ、
で妹の誕生日をいつも忘れちゃうの。
なるほど。
そうだから私忘れないようにこのロクラジで、うん、2月の9日は妹の誕生日だって言っておく。
あはい、あなたもう6センチ10周年ですよ、うんうん、で、うんうん、僕はこの調子だ、わ、うん、かる、うんうん、どうしようと僕も思っている、う
ん、
ね、
うん、なんか
ね、あれだぞ、いい、あれだぞ、
忙しいのなんか
違う、違うんだ、
何
僕がわけわからないならまだしも、うん、山田さんがわけわからないのはやめていただきたい、うん、それだと6センチのうち6センチすべてがわけわからなくなってしまう。ええ、今回もロクラジでね、いろんなお知らせとかね、いろんなお話しましたね、もうだから前半のシウマイ弁当の下りでもうぐったりしちゃった方も多いかもしれませんが、そう、この6センチのね10周年の企画とうとういろいろちょっとやっていくわけで、またねライブも結構ねポンポン入ってますから、
そうよ、
うん、チェックしていただきたいですし、なんかそういうさまとめを僕がやるんじゃなくて、うん、まあその妹さんの誕生日はまあ大事ですけど、
うん、
ね、そうしてください。
いつもなんかむくれちゃうからまた忘れられたみたいな。
違う違う、だからいいから、
だから言っとこうと思って
、
肉の日、
手帳にいる手帳に
肉の日だからね
手帳にそんなねどうでもいい情報をねいやどうでもいいというか違うね、そのや山田家にとってはねあれかもしれないけれど、うん、まあ、2月の9日ね、お聞きの中でも誕生日の方いらっしゃるかもしれないから、うん、どうでもいいと言ったら語弊があるよ、
うん、
でもでもその情報 でさ、いくつかさ、うん、この頭の中のメモリーを使っちゃうわけだ、
うん、
容量、
うん、
山田さんの妹さんは肉の気にってちょっとね、うん、一回それクラウドにしたいな入れときたくはないの、うん、別にいらないとは言わないけれど、
失礼しました。
そう、そんなわけで寒い日続いておりますが、はい、暖かくしてですね、うん、風邪などひかず、健やかにお過ごしいただきたいと思います、
はい、
お送りしてまいりましたロクラジオ、相手はボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ山田敦子でした。
それでは2月6日にお会い、2月6日ってことはあれだ、うん、京都のソーレカフェの弾き語りの日だ。
そう
ということで、じゃあ僕は京都から
そう
お話しすることになるのかな。
そうなの、
はい、ちょっといろいろ調整したいと思いますが、ね、また2月6日にお会いしたいと思います、
はい、
またね、
バイバイ。